東京バンドワゴン下町大家族物語ラブだね。玉木浩二扮する堀田が
な
と。
ええんでしょうけどね。ね、玉木さんってずっとあんな感じじゃないですか。だ、うん、からまあまああんな人もおるんでしょうけど、普通の家庭にね、あんなおっさんはおらんやろっていうのがもう第一印象というか、で、土曜日のね、時間帯じゃないですか、うん。家族で見るような感じで、ホームドラマ的なイメージがあるのかなと思ったんですけれども、うん、あのお父ちゃんがちょっと似合わへんっていうのがね。
リアリティに欠ける。
はい。
ただ、あの役どころに玉木浩二を持ってきたっていうのは大正解。
はい。
うん。まあね、本人自身のコメントでも、東京バンドワゴンで演じるガナとは自分そのもの。自分は永遠の子供みたいなところがあって、それを逃げ道にしていたところがあるんだけど、逃げてばかりいても楽しくないし、しっかりと生きている足跡を残していく。このドラマはまさにその第一歩。亀ちゃんというか青はいい意味で僕が壁になって立ちはだかりながらも絶対に守ってやるという感じ。父親ですから。亀梨くんとはちゃんと勝負して愛にあふれる作品にして最後には一緒に大声で泣けたらいいなと思ってます。まあね、昔々安全地帯のボーカルとしてデビューした頃はね、どっちかというと真面目な青年っていう雰囲気が漂っていて、あんなチャランポランさっていうのはみじんも感じなかったのに、
やっぱり僕が思うにはね、うん、ミュージシャンとかね、役者さんもそうやと思うんですけれども、うん、全部その芸人と一緒でね、それなりの遊び心というか、うん、そういうのがなかったら作品ってできていかないと思うんですよね。だ、うん、からこういうのって全然僕の中ではみんなこんな感じなのかなと思う部分はあるんですけれどもね。
まあ玉木浩二自身もそのあたりをこれからは前面に押し出していこうと、
はい、
だから青田のり子とのこともね、一切隠さずにどんどんと表沙汰にしていくというかね、いわゆる逃げ道っていうのを自ら立ってしまった、はい、だから一皮も二皮も向けて本来の玉木浩二が溢れ出てきてるのかもしれない、でそういうことでいくと、はい、この堀田がなと玉木浩二の本質っていう風に受け取ることができたらね、
はい、
それはそれで意味のあることかもしれないし、
はい、
でまあストーリー的には古本屋が舞台ということで、本にまつわるちょっとした事件というか謎っていうのも出てきた、
うん、
今回は消えたり現れたりする2冊の百科事典、
はい、結局ね、その自動ドアの重みにっていうことをやったんですよね、でまあまあなるほどなとは思ったものの、今時その重みで開く自動ドアってっていうのが正直な感想で、今も全部センサーじゃないですか、それもどうかなというか、
まあみんながあるあると思いながらも現実的にはないないっていうことなんで、やっぱりどうしてもリアリティには欠ける、まあただ古き昭和の良き頃っていう風にね置き換えるというか思い入れることができたらかなり楽しめる作風ではあると思うんだけど、
はい、
ちなみに原作者庄司幸也自身のコメント、幼い頃に家庭で見ていたホームドラマをそのまま小説にしよう、そう思って書き上げたのが東京バンドワゴンでした、くすっと笑って少し目頭を熱くして、ああ面白かったねとみんなで言い合って明日も頑張ろうと思う、そういう時を過ごしてもらえるテレビドラマになってくれればいいなと願っています。まあ例に挙げれば時間ですよとか寺内貫太郎一家、はい、だから親子喧嘩っていうのも定番になってるし、夜な夜な居酒屋で近所のみんなが集まるとか、
まあそこに謎っぽい人がおるとかね、
そういう意味でのノスタルジックを感じることもできるし、のほほんと見るにはいいドラマなんだけど、
そうですよね。ただもう僕が気になるのはこの最後もね、ビルの屋上で大きい音で歌歌ってたじゃないですか、ああいうので実際にねこうどうなのかなと思うし、でまあそのリアリティを追求する部分なのかどうなのか、最後ちょっとパトカーにも乗せられてましたけど、ちょっと破天荒すぎるんじゃないかなと、それを見たその家族もどう思うのかとか、そういう部分になるとちょっと残念ですね。
で気になる視聴率は 8.8、
なんかこうメッセージ感というかね、訴えかけられるものがないような気がしてね。
そんな東京バンドワゴンには毎度おなじみのあの方からメールが、
はい、
この時間帯に三石健さんが登場するとつい泣くなはらちゃんの工場長を思い出さずにいられない。今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。東京バンドワゴン第1話、とにかくたくさん出てくる登場人物の相関関係の把握をさせていただいたという展開でした。大家族ものですから登場人物が増えるのも無理はありません。それにしても4世代の大家族ものというのはちょっと珍しいですね。大家族を描いた映画もたくさんあります。中でも世界最大のヒット作と言えるのがゴッドファーザーシリーズですね。全部で3作ありますが、こちらもシリーズを通じて4世代が描かれます。 一作目ではマーロン・ブランドが演じるビトー・コルレオーネとその息子たちの物語、そこに幼い孫まで登場します。なのでこの一作目ですでに3世代が登場するわけです。二作目はビトーを継いでファミリーのドンとなったアルパチーノ演じるマイケル・コルレオーネの物語、加えて同時並行で父であるビトー・コルレオーネの幼少期から青年期までが描かれます。青年期を演じたのが若き日のロバート・デ・ニーロです。そこにビトーの母親が登場します。なのでこれで4世代です。さらに3作目は2作目から16年の年月を経て制作されました。そのため主要人物たちもすでに老齢期に達しています。当然マイケルの次の世代が活躍する物語となり、さらにマイケルの孫の世代まで登場します。なので登場人物としては全部で5世代です。ファミリーを描いた一大叙事詩としてはゴッドファーザーを超えるものはもう登場しないのではないでしょうか。東京バンドワゴンも4世代の登場人物が一体どのような人生をたどるのか、ラストではそこまで描いてくれることを期待しながら楽しんでいきたいと思います、
はい、
ということで、とにもかくにも東京バンドワゴン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。